どうもこんにちは、 G です。今週もプレップスタディから始めましょう。さて、先週はオンラインセミナーお疲れ様でした。皆さんとリアルタイムでやり取りができて、ちょっと緊張もしましたが非常に楽しかったです。で、あの時に使ったソフトっていうのが Zoom っていう、まあ、ここ数年前に現れたサービスなんですけど、これはオンラインでの会議ソフトとしてすごく人気が出てきてるんですね。で、まあ今はかなりシェアを伸ばしてるのかな。うん。昔はインターネット上でオンラインで会議をするとかやり取りをするっていう時はスカイプっていうのを使うのが結構当たり前でした。チャットもやり取りできる、音声や、画面、カメラでの映像もやり取りできる。そしてファイルの送受信もできる。もうオンラインでのこう双方向のやり取りっていうのはもうスカイプがあれば大丈夫っていうぐらいの感じだったんですよね。そしてあのグループトークみたいに複数人で通話することもできるので、グループでするオンライン会議みたいなものもスカイプでできたわけです。じゃあそうなると特にズームなんかいらないんじゃないかと、スカイプでいいんじゃないのっていうふうにズームが始まった当時はみんな結構思ったんですよね。そしたらスカイプは意外とデータのやり取りが大きいから、まあパケット、スマートフォンで使ってる人はパケットがすぐなくなるとか、うん、もしくは回線の遅い人にとっては参加しづらいっていうふうな話ができて、ズームはその辺の、まあ、データのやり取り量が少ないとか、そういったことから、まあ、使いやすいっていうふうに言われて、まあ、広がってきました。で、そうするとですね、なんか、ズームでこう面談をする、オンライン面談をするとか、ズームで会議をする、ズームでセミナーをするっていうふうな、まあ、ことがだんだんこう、現れるようになってきて、インターネットビジネスとかコンサルティング、まあ、コンテンツビジネスの世界では、ズームを使ってお客さんを集めましょうとか、ズームを使ってセミナーをやりましょう、ズームを使ってクロージング営業活動をしましょうみたいにあのなってきてるのもすごくあるんですね。そしてそういう塾とか教材っていうのもいっぱい増えています。で、こっからまあ学ぶこととして、この新しい、ものっていうのが入ってきて、でそれを実際まずなんかビジネスやってる人ってまず取り入れてみるんですよね。まず取り入れてみて使ってみて、あ、意外とこれはスカイプに比べて新しい要素がある、問題点が解決されている、使えるって思った人がどんどん使いこなすようになる。そうすると昔は例えばオンラインでスカイプでやり取りしながら高額な、例えば何十万もするような塾へのクロージング申し込みなんてまあ取れるわけがないと思われてたんですけど、最近やってる人に聞くと、もうズームから何十万もするセミナーへの申し込みがどんどんあったりするんですよね。だからインターネット上にこうお客さんが興味を持って申し込むランディングページって言われるような、本当はオプトインページって言うんですけど、オプトインページっていう、まあメールアドレス登録のページをインターネット上に出しておいて、でその人たちに何かコンテンツをプレゼントした後に最終的にセールスページを見せるのではなく、ズームでオンラインセミナーとかオンライン説明会っていうのに来てもらって、そこでクロージングして何十万ものものを売るっていうことをやってる人もいらっしゃるんですね。だから昔の概念、昔の考え方では、そんなオンラインで何十万もするようなものに来ないだろうとか、そういった最終的にクロージング営業活動みたいなものをかけられたら、いつでもログオフとか退席ってできてしまうアプリでそんなことをしたらみんな逃げてしまって誰も申し込んでくれないだろうって言われてた世界で、そんなことはなくて、ちゃんとそれが商売に使えるっていうことを、まあいち早く取り入れて実際にチャレンジした人は見つけてしまったんですよね。だからその人たちは自分たちもそれで利益を出しているし、その手法を販売することでまた、一つのビジネスを作れているわけです。っていうふうに、自分のこれまでの概念で、いや、それは使いづらいだろうとか、そんな新しいものはいらないよ、だってもうすでに便利なものがあるからっていうふうな、まあ、過去の自分の価値観を肯定してしまうと、どうしても新しいものを取り入れることをこう、拒んでしまう。これは人間のエネルギー保存の本能ですよね。でもそれをすることによって、未来においては、未来のチャンスを逃すっていうことは 非常に危険なことなので、まあ、これは本当は気をつけるべきことなんですね。そしてそれをいち早く取り入れると、そういった新しい商材、新しいビジネスチャンスっていうのを自分がリアルにこう、うん、自分の中に作っていくことができるっていうことを考えると、やはり新しいものっていうのはまずそれだけで一度取り込む、自分がそれを受け入れるっていうことが非常に重要だっていうことでもあります。何かの言葉であったんですけど、古いものはただ古いというだけで否定されなければならない、さもないと新しい人はもうやることがなくなるからみたいなものを読んだことがあります。実際古いものが、まあ、尊重される、うんね、敬意を払われるべきっていうのは確かにその通りだと思うんですよ。ただそれが盲信に変わってしまったときは、古いもの、昔からやっているもの、つまり慣習とか、うん、社内のルールとかが残ってしまって、だからそれはそのままでいいんだっていう発想になったときに、その会社は成長を止めるんですよね。これが人間で言っても同じですよね。そんなものはいらない。そんなものは、うん、もっといいものもあるし、自分がわざわざ時間やお金のコストを払って取り入れる必要はないと思ってしまった瞬間に、その人の未来のチャンスが潰れていっているということを考えなければなりません。うん、今の自分のこう前には無数の選択肢があって、その選択肢の先にはいろんな果実というか、いろんな成功とかチャンスとか美味しいものがいっぱいあるんですよね。でも今の自分が心で、いやそんなものはいらないよとか、それをするのはしんどいから嫌だよ、めんどくさいなっていうふうに頭の中で思った瞬間に、その無数にあった可能性、栄光への道が一つ、二つ、三つと消えていくんですよね。そして最終的に残ったわずかな道の中から自分は選択をして、それなりの人生を歩んでいくってことになりやすいわけです。だからいつだってね、若くなくてもいつだってまだ無限の可能性は残ってるんですよ。ただその無限の可能性っていうのを歩むためには、その新しい可能性に進む価値観とか考え方っていうのを自分の中に、うん、置いておくことが大事だっていうことも、そのズームのセミナーから学べると思います。ただとはいえですね、じゃあズームが万能かっていうと、きっとそうでもないと思うんですよ。きっとまた新しいサービス、新しいチャット、新しい会議の形っていうのが出てくると思うんですね、これから。うん、今医療の世界ではオンライン診療、うん、っていうのも増えてきてますよね。でオンライン診療っていうから、どんなすごいことかと思ったら、スカイプ使ってたりするんですよね。うん、普通にスカイプのテレビ電話でカメラに向けてあーんってしてください、ベロを出してみてください、あーちょっと白くなってますねとか、そんなことをしてたりもするわけですよ。だから一個一個の技術は意外と昔からあるものだったり、そんな驚くべきものでなかったとしても、そこで新しいスキームとか新しい何か概念、ビジネスっていうのは生まれ得るってことなんですよね。うん、だから何か新しいものには常にアンテナを立てて、でそういうものもあるんだ、へーふーんで終わるんじゃなくて、どんなものかっていうのを意識して見るようにしてみてください。そしたらですね、今はもう本当に、まあずっと言ってますけど、過渡期っていうか、新しいサービス、新しいものの流れっていうのがすごく多いんですよね。うん。で、私もつい先日見たんですけど、なんかそういう世界の教養とか、うん、その世の中の大学教授が教えているものを、もう10分ぐらいの短いショートコンテンツの動画で学ぶことができる月額2、3000円のサービスと。で、実際に教えているのはいろんな大学の教授なんですよね。いろんな大学の教授のところに行って、ムービーを撮って、うん、それをオンラインで配信する。なんていうか、放送大学のもっとこう、簡単な、うん、プチバージョンみたいなやつってのがあったんですよ。で、こんなの、うん、月に2、3000円で、いろんなジャンルの最先端とか研究の内容を現役の大学教授が教えてくれるコンテンツなんて、そりゃ入るじゃないですか。これで AI から、うん、生命工学から量子力学まで学べるわけですからね。うん。ね、だからこういうふうな、そんなサービスあるの?っていうものもどんどん今増えてるんですよね。で、そういうのを知れば、自分が何かやりたいって思った時に、そういうものを、まあ、参考にして、踏み台にして、うん、自分もいろいろ考えることができるので、ぜひですね、情報のインプットっていうのを続けてみてください。それでは長くなりましたが、今週も頑張っていきましょう。